日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの橋本龍介です。よろしくお願いします。
さて、連休明けの火曜日、はい、皆さんは秋の休日どうお過ごしになりましたでしょうか。はい、3連休でしたけれども、橋本さんゆっくり過ごせましたか。
ちょっと難しい質問ですよね、それはね。まあゆっくり過ごせましたですけどね。で、曽根さんはどうお過ごしになられました。
そうですよね、はい、どうなるんでしょうね。
どうなる
え、ところで橋本さん、はい、体育の日はもともとですね、東京オリンピックの開会式の日を休日にしたものだったんですよね。
そうですね、10月10日でしたよね。
はい、そうですね、そうですよね。ということで今週は2020年の東京オリンピックに関連する話題をお届けしますよ。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週はネオ東京を買う2020年へ大改造の主役たちという見出しです。さあ橋本さん、ちょっとワクワクするようなタイトルですけれども、どういった企画になってるんですか。
はい、そうですね、ネオ東京を買うということですけど、まあ、ネオって新しいっていうんですよね、
はい、
これニュー東京でもいいんですけど、ニュー東京を買うだとちょっとね、ビアホールみたいな。まあ、あえてネオっていうね、ギリシャ語かな。
ギリシャ語なんですね。
新しいとか、まあ、新たなっていうような意味でですけども、はい、そして東京は今回は A 文字にしてみました。漢字じゃないですね、ローマ字ですよね、
はい、はい、
だから、まあ、これは海外投資家も買ってくれるかもねっていうような意味を込めてですね、
あえ
てこういう表記にしています。
はい、
先ほど体育の日の話が出ましたけども、はい、10月10日、はい、50年前の10月10日っていうと、第1回の東京オリンピック1964年ですよね、
はい、
開かれた日と、いうことで、まあちょうど50年が経ったということなんですよね。そしていよいよ2020年第2のオリンピックに向けて、東京の都市再開発がどんどん進んでいくと、東京という街が、まあ、大改造が進められていくという中でですね、はい、まあ、これからいろんなインフラ整備もしないとダメなわけですよね、そういった大改造を支える企業というのはですね、どういったものなのか、そしてですね、まあ、東京の未来図っていうのはですね、2020年にかけて、まあ、どのようなものなのかというのをですね、まあ、ベリタスでは手分析してます。
はい、はい、面白い企画となっているようですけれども、はい、そのインフラ整備などを担う企業というのは実際どういうところになってくるんですか。
そうですね、当然さまざまな企業があると思います。みずほ総研の調べによるとですね、はい、これから五輪に向けてですね、投資拡大効果っていうのは、まあ、公共部門で 1.7 兆円、民間部門で、まあ、10.6 兆円って言われてるんですね、これ合計すると 12.3 兆円ですから、はい、まあ、これは大変な規模だと思うんですけどもね、そういった中で、まあ、株式市場で恩恵を受ける銘柄というものは、まあ、結構幅広くあると。それを日経ベリタスではですね、はい、ネオ東京銘柄というふうに名付けてですね、
はい、
約50にわたって一覧表にしてまとめています。
はい、
ちょうど今回のページできますと5ページ目なんですけどね、これね、当然、まあ、ハードって言いますか、街づくりだとかですね、
はい、
リニア関連だとか、あるいは、まあ、新駅がいろいろできますから、
そうですね、
新駅だとかで ですね、あと電線の地中化っていうのも進められてますよね。そういった関連の銘柄というものもざっと一覧用にしていますので、ぜひご覧いただければと思うんですけれども、はい、ちょっと変わったところではですね、自転車関連というのもですね、
ネ
オ東京銘柄に入ってるんですね、
はい、
というのもですね、はい、舛添都知事がおっしゃってるんですけれども、自転車の専用道路をですね、これからどんどん拡充していこうというような政策を打ち出されているんですよね。海外に行くと、欧州とか行くとですね、はい、自動車の専用道路と並んで自転車の専用道路というのがあってですね、そこを移動できるようになっている国が結構あるんですけれども、東京もですね、そういった自転車が自由に乗り入れできるようなですね、道路を作ろうと、そういった方針を表明していることもあってですね、自転車関連、例えばですね、自転車小売大手の朝日っていうところがありますけれども、そことか、あと自転車部品の大手、これはもう世界的な企業ですが、シマノとかですね、あとは自転車置き場用のラックを作っているダイケンっていう会社とかですね、こういったところも、ネオ東京銘柄に挙げてるんですけどね、
関連銘柄もいろいろあるんですね。
そうですね、そういうハードだけじゃなくてですね、ソフト関連でもですね、この5ページ目の一覧表に載せてますけれども、防災向け情報通信インフラだとかですね、富士通ゼネラルとかが、デジタル防災無線とかを作ってるんですけれども、こういった、防災用のインフラを支える、通信機器ですよね、こういったものだとか、あとですね、これからやはり外国人の方がどんどんいらっしゃると、これからどんどん増えていくと、2000万人年間しようというような目標を掲げてますよね、外国人の方が増えると、当然小売業だとかそういうサービス業を逃げるわけですけれども、それ以外に、おもてなしするためにですね、英会話が必要だと。そうなると英会話の学校だとかですね、学校を運営する会社だとかですね、あるいはですね、翻訳センターっていう、こういう上場企業があるんですけれども、そういう翻訳ビジネスを手掛けるところとかですね、あるいは外国人のビザの取得とか家探しとか、そういったサポートをする会社があるんですけども、そういった会社もですね、この東京大改造を支える銘柄ということで、ここに挙げてるんですけどね。
これしっかりまとめてあって見やすくていいですね。
そうですね、分野別にまとめてあります。このところの株価上昇率とかですね、PBR ですね、書いてますんで、それと、その会社の主な概要も書いてますね。これはぜひね、保管していただいて、これから2020年にかけてですね、折に触れてですね、活用できるんじゃないかと思うんですけどもね。
そうですね、さあ、そして2ページ目なんですけれども、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、舛添東京都知事の写真がドーンと載っておりますが、インタビューされたということで、その他どんなことをお話になってましたか。
舛添都知事、お忙しい中ですね、お時間いただきましてですね、たっぷりお話を聞かせていただきました。1ページ全て使ってですね、たっぷり紹介してます、ちょうど先週ですね、森記念財団がですね、世界の都市総合ランキングっていうのを発表したんですね。でこれは経済だとか文化交流だとか、いくつかの分野で点数化してですね、ランキングしてるわけですけれども、その中で東京はですね4位だったんです。でこれは昨年と同じ同順位だったんですが、1位にロンドンがあって、ニューヨークがあって、パリがあると、そして東京なんですね。パリと東京は結構僅差なんですけれども、舛添さんはこの順位ランキングを上げながらですね、ぜひやはり1位になりたいと、1位になるまで頑張りたいというようなことをおっしゃってるんですね、ロンドンがちょうど前回のオリンピックですよね、ありましたですよね、で、ロンドンは実はこのオリンピックを契機にこの総合順位を上げてきたんですね。
そうだったんですね。
さらにですね、この2014年もうすでにオリンピック終わってるんですけれども、終わってからも1位だったのが2位のニューヨークとの差をさらに広げて、さらに飛躍していると、つまりオリンピックまでの飛躍だけじゃなくてですね、オリンピック後もですね、さらに伸びていると、いうことで、このような、東京もですね、オリンピックに向けて頑張るとともに、そこから持続的にですね、都市としての総合力を高めるような施策を取っていきたいというようなことと舛添さんおっしゃってます。じゃあその起爆剤何かということなんですが、それと一時強調されているのはですね、国際金融センターに投票したいということなんですね。ロンドンにはシティという、国際金融街がありますよね、そしてニューヨークにはウォール街があると。東京もかつてはですね、バブル期なんていうのはお金が多く集まる都市だったんですけど、今は必ずしもそうではないと、これから、先ほど申し上げたようにインフラが必要だと、お金が必要だという時にですね、これは都の財政や国の財政では支えきれないわけですから、海外から資金、マネーをいっぱい呼び込む必要があると、 そのためにはですね、お金がたくさん集まってくる、あるいは金融機関がたくさん集まってくるような町に登場する必要があるわけですよね、うん、そのために、まあ、国際金融センターといったものを作ってですね、まあ、東京をそういった機能にしてですね、うん、まあ、マネーをどんどん呼び込む、そういったことをですね、東京復活の起爆剤にしたいということをですね、松井さん強調されていましたですけどね。
特区構想もその一つなんですか？
そうですね、必ずしも特区構想と完全リンクしたものではありませんけれども、この国際金融センターを作るにあたって、余計な規制があったりとかですね、障害があったりすると、そういったものを取り除くためにもですね、この特区というものを活用していきたいと、そのような形で言及されていらっしゃいますけどね、
はい。さあ、その東京オリンピック2020年まであと数年ですけれども、はい、ここからの展望ですね、うん、課題を最後にまとめてもらえますか？はい、
そうですね、前回のオリンピック、1964年のオリンピック、うん、市川崑監督、映画監督の東京オリンピックっていう映画、は
い、
まあ、ご覧になったかどうか分かりませんけれども、私テレビで見て、まあ、ビデオ撮って見ましたけれども、ちょうどですね、あれ始まる時にですね、東京ビルをですね、大きな鉄球でこう壊していく場面から始まるんですね、はい、つまり、まあ、戦後当時20年ぐらい経って、それまで作ってきた建物を一度こうスクラップしてですね、まあ、新たなものを建てていくと、いうことを象徴するような、まあ、場面から始まるんですけれども、まあ、これから2020年に向けてですね、そういった、まあ、ハードインフラのですね、その再構築と、そのためには一度潰してまた建てるということは確かに必要かと思うんですけれども、はい、まあ、その一方でですね、まあ、50年経ったわけですから、すでにある今のその遺産をですね、うまく活用してですね、でハードだけじゃなくてですね、ソフト面でも充実させる、つまり、まあ、オリンピックが終わったらそれで終わりっていうわけじゃなくて、オリンピックをきっかけにですね、まあ、本当に高機能の都市としてですね、生まれる変われるかどうか、その辺が本当鍵になると思うんですよね。そのためには例えば地方の連携だとかですね、地方との連携だとか、まあ、そういったことも必要だと思いますし、
東京だけではなくて日本全体がと、
うん、そうですね。それと僕はちょっとこれは余談かもしれませんが、個人的に気になっているのはですね、はい、まあ、ここからも言いますけれども、例えば東京タワーとかですね、丸50年経ちました新幹線とかですね、まあ、こういった昭和30年代から脈々と続いてきたものをですね、どうやってこう保存しですね、それを再発展させていくのか、つまりどんどんどんどん潰していくという時代はですね、おそらくもう終わったんじゃないかと思うんですよね、そういったものを残しつつですね、東京のいいところを残しつつ、まあ、新たな姿に変わっていってほしいなというふうに私個人としても思うんですけどね、
そうですね、もう2020年東京オリンピックをきっかけにますます魅力的な日本になってほしいと願いますね。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、ネオ東京を買う2020年へ大改造の主役たちについて橋本さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
ここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて橋本さん、はい、今回はリクルートは海を渡れるか、上場後の成長戦略を占うというテーマです。リクルートの再上場、いよいよ今週の木曜日に迫ってきましたね。
そうですね、では曽根さん、まずこの記事を読んでいただけますでしょうか？
はい、わかりました。10月7日火曜日付の日本経済新聞朝刊の記事ですね。リクルート、公開価格3100円、16日上場、時価総額 1.7 兆円に。リクルートホールディングスは6日東京証券取引所第1部に16日に上場する際の公募売出価格、いわゆる公開価格が3100円に決まったと発表しました。上場時の時価総額はおよそ1兆7800億円に達し、1998年の NTT ドコモ以来の大型上場となります。株式公開で資金調達力を高め、 M&A を活用した海外展開を加速する考えですということなんですが、最近大型 IPO 市場の注目を集めていますね、はい、
はい、そうですね。今年は本当大型のところがいろいろ相次ぎましてですね、はい、ジャパンディスプレイだとか、はい、西武ホールディングスもありましたし、はい、この間はスカイラークがありましたですよ ね、 すね、はい、ただそれは皆さん巨大なんですけれども時価総額でいくと、まあ、数千億レベルなんで、今回のリクルートっていうのはそれよりさらに、まあ、数倍の規模なんですよね、はい、1兆8000億円と、いうふうに言われていますから、これ今のマーケットを上場している企業と比べるとですね、例えば第一生命とかですね、京セラとかですね、そのあたりの企業と肩を並べるんですね。順位でいきますと、まあ、50番目、50数番目だと思うんですが、もうすでに任天堂とかですね、楽天とかこのあたりはもうすでに上回ってるんですね。
そうなんですね。
ですから本当にいきなり大型のルーキーが登場すると、いうことなんですけどもね、
はい、実際その人気の方はどうなんですか。
はい、そうですね、まあ、公開価格決まりましたけれども、まあ、需要予測した結果、まあ、幅があったんですけどその上限に決まっています。そうですね、非常にですね、銘柄としては持続的な成長が見込めるという評価が結構あるんですね、で特に機関投資家が、まあ、欲しがっているというふうに言われています。まあ、一般 IPO 本当に新しい銘柄であればですね、上場後に今何倍にもなるということを期待して、まあ、個人の投資家さんが欲しがったりするんですけれども、個人の方ももちろん需要としては非常に強いんですが、特に機関投資家が、まあ、持ちたいと、で特に今回あまり取れなかったところがあるようなんですけどもね、上場したら買いたいというような機関投資家さん結構取材してみると、まあ、多いようなんですけどもね、この公開価格で上場したとするとですね、はい、大体今 PR で見ると、まあ、25倍ぐらいと、いうことなんですね。で東証一部の市場平均で今15倍台ですから、まあ、大きく上回ると、いうことなんですけどね、
人気が高いということになるんですね。
今のところそうですね、
でそのリクルートという会社、はい、この強みはどんなところにあるんですか。
はい、そうですね、リクルートって、まあ、結構歴史が実はあるんですよね。1960年ですから、もう55年になるんですよね。有名な江副さんという方が大学時代に、まあ、サークル活動の一環としてやってた、まあ、広告事業、そこが出発点になってるわけですけれども、はい、今の事業構造はですね、まあ、大きく分けて3つあるんですね。人材メディアと言われてる部分、それと反則メディアと言われてる部門ですね。あと人材派遣、人材メディアっていうのはリクナビとかですね、まあ、採用サイトだとかを使ってる、つまり人材を集めるためのメディアですよね、それと反則メディアはゼクシーだとかですね、あるいは不動産情報のスーモとかありますよね、それとかまあカーセンサー、中古車情報ですよね、そういったビジネスを扱ってるところと、人材派遣は既に人材派遣業なんですけどね、まあ、この3本柱であります。でこういった事業を持ってる会社ってのは今の上場企業ではですね、ちょうどライバルになるようなところっていうのは実はあまり見当たらないんですよね。それがまあ人気を集めている一つの理由かと思うんですけれども、まあ、いろいろ重なり合う会社はあるんですが、はい、完全にライバルといったところはなかなかない、非常にまあ独自色の強い会社であるということなんですよね、はい、でリクルートというとですね、私も友達いろいろいますけれども、
ね、
やはり圧倒的なこの営業力、よくビル倒しっていうふうに言われるらしいんですけれども、つまりまあ大手町のいろいろビルありますけれども、ビルの1階から最上階までですね、入居しているオフィスにですね、全て営業活動をかけると、まあ、これ本当にやってるのかどうか知りませんが、そのぐらい徹底的にこう足でですね、歩いて営業すると、まあ、それはずっとまだ強みとして残っていると言われてますけれどもね、でその一方で社員皆経営者というような精神があってですね、まあ、どんどん新しいビジネスを本当に一般の平社員の方からですね、提案して、まあ、どんどん立ち上げていくと、まあ、途中でダメになっているのもあるようですけれども、その中のいくつかはいろんな大きなビジネスとしてですね、ちょっと前のガテンだとかですね、ああいう新しい言葉も作り出したりですね、そういう企業家精神に非常に富む会社であるということなんで、そういう独自の風土もですね、まあ、市場は非常に評価しているということなんですけどね、
なるほど、一人一人のエネルギーというのも非常に高そうですけど、
そうですね、
このリクルート上場後の成長戦略というのはどういうふうになってくるんでしょうか。
そうですね、今回時価総額で今1兆8000億って言いましたけれども、実際に調達するマーケットからリクルートが調達する金額っていうのは1000億円ぐらいと言われてるんですね、いわゆる公募増資という形ですよね。でこの1000億円をリクルートどう使うかということなんですが、この大半はですね、海外の事業の強化に使おうと、してるということなんですね、
はい、
海外での M&A だとか、あるいは が海外M&Aを支えるための人材だとかですね、その足がかりになるための企業だとかですね、そういったところに投資をしようということで、今もうアメリカに拠点を置いてですね、もう百数十社以上のですね買収先リストみたいなものもあるというふうに今言われてるんですが、これからどこと投資していくかというようなことを選別していくということになると思うんですけどもね、リクルートは非常に内需系企業のような見られてるんですけれども、すでにここ数年でですね海外のいろんな転職サイトとか買収したりしてですね、足元で海外売上高比率っていうのは 23% あるんですね。それを 50% にまで高めようという目標を掲げてまして、そのために今回の調達した資金1000億円ですねを投入するということのようなんですけどもね、
でも一方でリクルートの弱み弱点っていうようなところはあるんでしょうか。
そうですね、今まで海外 M&A それほど大きな案件ってはまだやったことないわけですから、まだ高値掴みをするとかですね、そういったリスクはあると思うんですけどもね、リクルートの社内の人に聞くとですね、結構実は危機感も今あるというふうにおっしゃってるんですね。リクルートのビジネスっていうのは人々のその人生のイベントにですね、つまり結婚だとか就職だとか受験だとかですね、あるいは家を買うとか、そういった節目節目って人はお金いっぱい使うんですよね、ここぞとばかりに使うわけですけど、そこにいろいろなビジネスを見出してきたわけですよね。そういうイベント型のビジネスだわけですよね。で一方で今ですね、ネットの世界で見るとですね、 Google だとかですね、 Twitter だとか、あるいは LINE だとかですね、イベントというよりも日常生活にもう深く入り込んで日常生活のインフラ、情報インフラになっている会社がいっぱい出てきてるわけですよね。そういった会社が台頭する中で、そういった会社が例えばリクルートの領域に人生のイベントを節目のところに、をビジネス化するようなことをしてきた場合にですね、リクルートはひとたまりもないんじゃないかというようなことをおっしゃる方もいるんですよね。そうなる前に先に手を打たなければならないと、その一つがそういう海外の M&A だとか、あるいは新たな分野への参入だということなんで、高成長を期待されるわけですけれども、リクルートとしてもですね、今安閑としてられる状況ではないと、今までにないメディアがですね出てきたということで、今 LINE が登場した時にですね、リクルートの社内ではなんでああいうビジネスを我々ができなかったのかというような声まで上がったというんですよね。LINE ひょっとすると来年にかけてまた上場という話もありますけれども、
また見送りになっちゃいましたね、
なりましたけどね。そういうふうに実は強力なライバルが続々と現れてるということなんですよね。そういう中で、しかも IT 化、ネットの世界で勝負するということになると、先ほど申し上げたようなですね、そのビル倒しっていうのが代表されるような、地道な営業力というのがですね、リクルートの強みだったわけですけれども、そういったものもどこまで通用するのかということも懸念する声もあるんですけれども ね。
その他ガバナンスなどはこちらはどうなってますか。
ガバナンス、そうですね、ガバナンスに対してもですね、非常に社外取締役を入れたりとかですね、評価する声が多いんですけれども、この会社のもともとの起源って、先ほど申し上げたように江添さんがサークル活動の一環として始めたという企業なわけですけれども、だから今までその強烈なカリスマ性のある人が牽引してきたというよりも、なんて言いますか、サークル的なですね、一体感の中でですね、
みんなで作ってきたと。
で、リクルート語みたいなのもあるらしいんですけども、リクルートの中でいろんな言語が飛び交ってですね、そういう中で一体感を作ってきた会社なんですよね、でそれは場合によっては非上場という形態があったからこそできたとも言えるかと思うんですけどね、それが今度上場するといろんな株主が入ってくるわけですね、
大
株
主にさらされるわけですよね。
そうするとこれからどんどんどんどん今までない情報開示をしていく必要があるでしょうし、赤字事業をずっと抱えていると投資家からいろんな声もあるでしょうし、そうなった時にこれまでのリクルートの良さみたいなものがですね、果たして維持できるのかと、言った問題、これはガバナンスと言っていいのかどうか分かりませんけれども、リクルート独自の風土みたいなものがですね、上場というスタイルとうまく合うのかということを、指摘する声もあるようなんですけどね、
リクルートのこれから注目していきましょう。以上ベリタミン E、 今回はリクルートは海を渡れるか、上場後の成長戦略を占うというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはプレビュー面から、韓国くすぶる利下げ観測です。
はい、 韓国ではですね、15日に金融通貨委員会が開かれます、まあ、そこで金融政策が決められるわけなんですが、8月にですね、利下げをしたばかりなんですけれども、まあ、今回の委員会でもですね、利下げの観測がくすぶっているという話なんですけどもね。というのもですね、まあ、内需が低迷していると、しかも日本の円がドルに対して円安が進んでいるということで、主力企業サムスン電子だとか現代自動車だとかのですね、業績が足元で、停滞していると、いうことで利下げでですね、テコ入れをするんじゃないかという思惑がくすぶっています、まあ、最近ではですね、パク・クネ大統領もですね、円安について、これは懸念されるというふうに、まあ、異例の言及をするなどですね、韓国経済今はちょっと大きな節目に差し掛かっていますので、まあ、今後の政策に注目していきたいと思っています。
はい、続いて特集面から、消費税 10% 近づく判断です。
はい、消費税率、まあ、この春に 8% に上がりましたけれども、まあ、来年の秋に 10% に上げるかどうかと、その判断が、まあ、年内というふうに言われてますよね。消費税上げるべきか、それとも据え置くべきかということで、まあ、様々な議論が出ています。はい、今回ベリタスではですね、まあ、実施派とですね、据え置き派、に分けていろんな方に意見を聞いていましてですね、まあ、どうするのがいいのかといったことをですね、まあ、考える材料を、まあ、読者の皆さんに、まあ、提供させていただいているということなんですけどもね。
最後にフォーカス面のスマホゲーム群雄割拠です。
はい、私実は全くゲームってやらないんで、はい、全くわからないんですけれども、はい、そういう人にもですね、はい、今ゲームがどうなってるのか、スマホゲームの世界ってのはどうなってるのかということがわかるようなですね、記事にしています。
3
ページにわたって曽根さんはちなみにゲームは
全くですよ。昔マリオがいつも早く死んじゃうのって、
もうやっぱり その世代ですよね。もう何十年前の話ですね。
すいません、
何十年前でもないか。
今でも言い過ぎですね。
失礼いたしました。
でもそんなゲームが苦手な私でも、
うん、そうですね、今ね結構大人の方でもですね、電車の中でスマホでゲームやってらっしゃる方
いらっしゃいますよね。ちょっと待って、うん、なんとかタイムだからとか言ってゲームしだす友達とかいますし。
そんな人いるんですか。
すごい。
そうですか。そうなんですよね。はい、だからね、我々所詮ゲームだっていうふうにもう言い切れなくなってるんですよね。もう日本経済の中にも大きな位置を占めるようになってるんですよね。そういう業界を担う企業ってのはどういうものかと。そしてですね、下克上でですね、まあ、新たな企業がですね、新参企業がですね、どんどん台頭してきていると。そのようなまあ群雄割拠、まあ、勢力図がですね、分かるような記事にもなってますので、まあ、ぜひご覧いただければと思います。
はい、ということで橋本さんのおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。橋本さん、ありがとうございました。
は
い、
お疲れ様でした。どうもありがとうございました。
さあ、ここでお知らせです。日経ベリタスの新規ご購読キャンペーン、ベリソネいいね、皆さんはもうお申し込みされましたか。ベリソネいいねは特設サイトから日経ベリタスのご購読をお申し込みいただいた先着300人の方に豪華な特典をプレゼントしますというものです。
そして契約期間によって特典の内容が変わるのもこのキャンペーンの特徴です。
はい、半年ご契約の場合は賢い投資家必読、株に強くなる本88と FP は見たの2冊の本をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合はこの2冊にプラスして、これならできる有望株の選び方をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はそこにもう1冊、前回ご好評いただいたハワード・マークスさんの投資で一番大切な20の教えをお付けいたします。半年で2冊、1年で3冊、2年で4冊となるわけですね。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの価格がお得になりますよ。今まで迷っていたあなた、この機会にぜひご購読ください。
ただしこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。ベリソネいいねで検索してください。
はい、ベリソネは カタカナ、いいねはひらがなです。
先着300人限定ですから、満員になる前にお早めにお申し込みください。
そうですね、あなたのお申し込みお待ちしています。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはベリソネいいねで検索してください。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの橋本龍介と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。